夕焼け通り商店街第1回。夕焼け通り商店街は瀬戸内海に面した地方都市高見市内の東方に位置するアーケードもないこじんまりとした商店街である。かつては小さい商店街ながらも道の両側にはずらりと商店が並び、買い物客もあふれていたものだが、現在ではぽつりぽつりと店があるという程度の通り道になってしまった。しかし地元の人はまだ昔のように東は万代橋、そして西は木の橋までの一本道を夕焼け通り商店街と呼んでいる。万代橋と木の橋は10メートルにも満たないような小さな橋である。商店街の道はやっと車がすれ違うことができるほどの幅しかない。朝と夕方には商店街の狭い道を近くの小学校に通う児童が歩き、中学高校生の自転車が行き交い、パート勤めのおばさんたちの原付バイクが通り、渋滞を避ける通勤の自動車の抜け道となっていて賑やかだ。しかしその時間帯が過ぎると商店街は途端にシーンとして、あたかも時代から取り残されたようなわびしい雰囲気が漂うのである。商店街の中ほどにある八百屋の八百徳の店主徳平は、店を出て古い看板を見たり店内の売り物の野菜を並べ替えたりする動作を繰り返していた。店を出たり入ったりする様はまるで白熊のようであった。大きな動物園には白熊がいるが、与えられている場所の面積は故郷の北極とは比べ物にならないぐらい小さく、それを嘆いてか一日中狭い場所を行ったり来たりの同じ動作を繰り返したりしている。徳平の動きもその白熊に似ていた。そういえば風貌も動物園の白熊に似てなくもない。白い髪はふさふさしているが艶がなく、大柄でのっそりとしている。徳平の故郷は無論北極などではなく、まさに今いるこの地なのであるが、こうして出たり入ったりを繰り返すのは1ヶ月に1度ぐらいの割合で、いても立ってもいられない焦燥感に駆られるからだ。八百徳を閉めるか、それとも意地を張って続けていくか、徳平はずっと悩んでいる。店には客がほとんど来ず暇である。いや、暇などという言葉では言い表せない。開店休業状態が何年も続いている。正確に言えば何十年も続いている。この東西に伸びている小さな夕焼け通り商店街に、かつて存在していた商店の半分以上はとっくに大家にテナントを明け渡し、明け渡されたテナントを継ぐ人物は現れず、店は取り壊されて普通の民家やアパートが建った。今に商売を続けている店のどれ一つとして景気のいい店はない。家賃を払う必要のない自前の店のみが残って細々と飽きなっている。徳平の2歳年下のかみさんは、あんたもう74歳、十分にええ年なんやから、もうええ加減にこなな流行らん店やこしゃやめてしもうたらどうな、と口うるさいし、少額とは言いながらも年金をもらってる身であるので、閉店してもここはしのげると思う。だから赤字続きの店を閉めたくなることもたびたびあった。しかしもし店じまいをしたら、祖父が命に代えてまで守り抜いた伝統ある大切な看板を取り外さなくてはならない。八百徳の看板は飴色に変色し、一部が 焼け焦げている古いヒノキの一枚板で、御年は徳兵と同じ74歳だ。この看板を外すことに対して決心がつかない。八男の数軒西隣に酒屋という酒屋がある。そこの店主の英二とは幼なじみだ。共に太平洋戦争で父親を亡くし、戦後の母の苦労を目の当たりにし、店を手伝える年頃になると店を立て直し、商売を立て直す手伝いを必死でした。商売人として同じような体験を味わって苦労を共にしてきた仲だ。だからその酒屋が店を続けている限りは自分も辞められないと思うのだ。酒屋の酒屋も八男に劣らないぐらい客足は途絶えている。しかし店を構えている限りにおいては、互いの店を行き来して冷やかし、下手な冗談を言い、へぼ将棋の一つもする。店を閉めてしまうと、今までのように気軽に行き来ができるだろうかと心配である。徳兵が店を閉めるのに踏み切れない理由はまだある。この夕焼け通り商店街はかつて徳兵や酒屋の英二が子供の頃に通った梅島国民学校、今の梅島小学校に抜ける通り道になっている。後輩にあたる小学生の朝夕の登下校の様子を眺めるのが楽しみでもあった。この楽しみをなくしたくない。この少子化の世の中なのに、夕焼け通り商店街には子供たちが少なからず住んでいる。かつてはリストラの嵐が吹き荒れ、一度出て行った息子たちが家族連れで親を頼って帰ってきた。親と同居すれば家賃がタダという特典があるからだ。その息子や妻たちが商売を手伝ったり勤め人となったりして、この商店街で暮らしているのだ。さらに商店主の娘たちが大学生となり、同級生とできちゃった結婚をし、他県で暮らしていたものの、数年で離婚して親元に子供連れで戻ってきたのが数人いるし、他にもさまざまな事情で母あるいは祖母のみと暮らしている子供たちがいる。子供たちの中でいつも徳兵の店に寄ってくれる少年が二人いた。赤ん坊の時から知っている両店の隼人と荒物屋の小平で、今年の春二人は小学生になった。隼人の家は母子家庭である。不運にも病気で両親と夫を次々に亡くした隼人の母親は一人で利用店を切り盛りしている。公平はといえば、両親が離婚しどちらも引き取りたがらなかったので、荒物屋をしている父方の祖母に育てられている。隼人の母親や公平の祖母の頑張りを思うと、徳兵は負けておれんわいという気持ちになる。もし八男を閉めたら、そんな楽しみから切り離されて一人孤独に取り残されてしまうだろう。かみさんは隣町のクリーニング工場でパートをしているので留守だし、一日中テレビの重りをすることになるのは目に見えている。黒い大きな自転車で青果市場まで出かけて野菜を仕入れることもなくなるので、運動不足になってしまうだろうし、そうなればすぐに体が硬くなってしまい、急に追い込むことになるに違いない。しかし、都督兵は手を顎に当てて狭い店を眺めた。 売れ残ってしなびていく一方の野菜を見るのは八百屋としては何よりつらいし、商いは小さいといえども赤字は少々こたえる。かみさんが言う通りに、年も年だし先の見込みは真っ暗だ。八百徳を閉めるか継続していくか、それが問題だと徳平は悩んでいる。その時にキューという自転車のブレーキ音が聞こえた。八百徳さんどうしたんですか。お店を出たり入ったりして。柔らかな声の主は隼人の母親だった。隼人の母はまだ30代に入ったばかりで色白の美人だ。ママチャリから降りてスタンドを立てた。この人もせめてご主人が癌で早死にするようなことがなければ、夫婦二人で力を合わせていけたであろうが、孤軍奮闘している。その苦労が目尻に少しにじんでいた。お客さんがさっぱり込んで、わし一人でお店屋さんごっこや。どこの店も苦しいですね。うちも今までのやり方を変えて千円三発というものにしようかと思ってるんです。
おやおや、千円三発とは一体何回の。
今まではじっくりと時間をかけて髪を切ってひげを当たってたんです。丁寧っていうのがうちのモットーだったんですけど、近頃の人は忙しいでしょう。安くてスピーディーなやり方の方がお客さんに歓迎されるのかなと思い始めまして、かける時間を3分の1にして料金も3分の1の1000円にしてみたらどうかなって。屋号も山本理容店からヘアサロン山本っていうように洒落てみようかと考えてるんです。で、改装費などのことを商工金庫さんに相談しようと今から出かけるところなんです。
あんたも苦労やの。せめてご主人が。
おっと、失礼。悲しいことを思い出させてしまうようなことを言うところだったと徳平は途中で口をつぐみ、慌てて今聞いたばかりの新しいやり方の散髪のことに話題を切り替えた。